さあ始まりました水曜オリジンアワー、お相手は
新藤助新藤
朱里之介と
ケイジャージです。
よろしくお願いします。
お願いします。
7月6日水曜日生放送でお届けしております。
はい、
もう7月最初の水曜日ということでね。
あ、最初なんですね。
折り返しましたね。
いやー、2022年もね、下半期が始まりましたけれども、
はいはいはいはい、
はい、今月もよろしくお願いします。
お願いします。
いう感じですけれど、先週の木曜日に
国
際通りで県産品というイベントが天仏で
やりました。行ってましたね。
ありまして、
すごかったです
ね。このユーリキアさん、プロパンセブンさんがね、まあ、西条食堂、まあ、はい、本当にあの沖縄テレビでやっていたお笑い県産品の時にやっていた、うん、まあ、全国的に言うと、まあ、吉本新喜劇みたいな、
はいはい、
まあ、長編コントというかね、
うん、
はい、をお届けするというところの、まあ、前段階で、まあ、各事務所からネタを出演で呼ばれてまして、
はい、
でオリジンから新藤助が、うん、はい、行ったんですけれども、これが満席でね、天仏ホール、
久々の
満席も270入ったらね、300近く。
なんでそんなに
もうプーって言っただけで笑う。おそらく
そうじゃないですか。
本当にもう入れ食い状態で、あの多分俺なんかの芸歴10年の中でも一番ウケたんじゃないかぐらい。
そんなことないけど。
そんなことないって本当にそんなことあるだろ、あれマジ。何言っても全部拍手笑いみたいな。
何言っても本当に、
はどういうこと、もう全体的にと、
全体的に、
新藤助の時だけ、
全体的にですし、
まあ、新藤助の時だけとも言えましたし、
みんな受けてたよ、みんな。
でもなんていうんですかね、うん、やっぱりそのね、
うん、
満席でこんなにギュッてなってるみたいなのも久々じゃないですか、お客さんもおそらく、はいはい、その感じもありましたしね、
うんうん、
ワクワクしてた感じ。
なんでいっぱいしたんですか。
いや、これ多分ですけど、ユーリキアさんに聞いたら、うん、まあ、ラジオとかでしか、まあ、一応宣伝はしてないなって言ってて、
ただもしかしたら、ダールバーの日にちと間違えてきた人もいるんじゃないですか。
ヒープケージャージのダールバー、
ダールバーと
勘違いして7月16日あるけど、
14日ですね。
あ、14日か。
もうその時点で
元気な、
その時点で来ないですね。もうその時点でもう多分来ないと思うんで、
3人ぐらい
しか来ない。
いや、ヒープケージャージのダールバーも、うん、まあ、同じ天仏木曜芸能公演でね、
ですよね、
ありますから、
うん、同じ枠でありますよね。
で本当にこれ、ユーリキアさんが言ってたのは、うん、このラジオとかで宣伝してたって言ってて、でも確かに年齢層はめちゃくちゃ高かったんですよ。多分平均50とか60歳じゃない、あれって、
うん、まあちっちゃい子もいましたけど、うん、まあ、
その僕と一緒ぐらいだ。じゃあ僕と一緒ぐらい。
いや、あの、いや、まあまあそうですね、まあそっかそっか、ケイジャーさんぐらいの年代から、まあもうちょい先輩な人たちぐらいなんですよね。いやー、もうユーリキアさんのね、うん、まあ、世代というか、それこそ、
うん
うん、まあ本当に楽しかったっすね。
本当に久しぶりの感覚、
綾小路君まろになった気分
で
じゃない。
でその2日前が、うん、先週も話したんですけど、
うん、
その中学校で
言うな、お前は。
違う、これ本人が言ってたんだから。
あ、本人がなんて言ってたんだっけ。
本人が心が何度かポキッと折れたと。
そうそう、中学校で営業があったんだよね。
営業があって、はいはい、まあまあ、そういう授業の一環ですから、
うん、
まあ、それはなんかシンとした雰囲気はなりますよ、
うん、
で先週話したのが、まあ、与那峰が言うには、うん、僕が舞台でお前ら笑えと言っていたと、
中学生相手に。
それにも理由があって、うん、まあ、もうめちゃくちゃ、ま、真夏で、うん、もうクーラーもない体育館ですよ。
暑いですね。
暑いで、もうユーリキアさんのお二人もみんな、僕も含め、
うん、
暑いのがフラフラで、もう何時間も、ね、ちょっと、ね、練習して、う
ん、体育館での営業だから。
で実際蓋開けてみたら、もうそんなに反応が良くないと、
うん、
で戻ってくるたびに、
うん、
ま、あのゆりきやさんが、うん、もう俺はもう心が折れたという話をしてて、それに関して対して僕が舞台、僕のシーンの時に、うん、あんまりにも反応がないから、お前ら笑えっつって言うのを抜き取られたと、与那峰に。
マネージャーの与那峰がそのシーンを見てて、まあ、俺に電話で伝えたっていう話ね。
それをもうあの時のあれを鬱憤というかね、
うん、
もう跳ね返すかのような超満員の大爆笑で、
もう力也さんからしたらもうベホマみたいな感じよね。
そうですよ、もう癒し、うん、でも力也さんに、僕タバコ吸いますから、
はいはいはい、
でも喫煙所ちょっとシーン行こうって誘われて、
はい、あ、国際通りで県産品の時に、
県産品の時にちょっと間に休憩中、
はい、
タバコふはー吸ってて、
うん、
実は俺禁煙してたんだよって言ってて、
うん、
そうなんですか、2日前の公演あっただろうつって、うん、あれで心が折れてさ、タバコを吸い始めたんだよって相当なダメージだったんだなと思って。
相当なんだね。
相当だな。
そうなんすかつって、
すげえな、それはそれでね。
いやもうちょっともうユーリキュアさんの中で、うん、やっぱり僕のかなんていうんですか、評価が上がったのか、
うん、
僕はもう新喜劇にも抜擢されましたからね。
そう
か、あなんかまた新庄食堂に、
新庄食堂に
結局やっぱ出ることになって、
出ることになりました、新戸助の2人じゃないですよ、新ですよ。
もう、
まあ、確かに
笑えると、何かあったらわーいとお客さんに罵倒することができる、怒ることができる何かあったらシンって言ったらわー、
はいはいはい、
もう最終的な切り札として
そう、
まあ、でも多分そのもうまるなんだば、ね、笑えって言ったのを多分舞台上で、うん、こいつは切れることができるやつだっていうのを、うん、多分本当に見染められたような役柄で出てましたね。
うん、まあそうね、
うん、
なるほど、
あの詐欺師の役で、
還付金詐欺の詐欺師役で、
詐欺師役で西新庄食堂に。
そっか、じゃあ、あちょっと納得いかんな、新に対してちょっと。
どうしたんですか、
ね、どうしたんですか。
そういうの多分予測はできてたと思うけど、まあ新も言ってたし。
まあ、僕にどんな役が来るか。
そうそう、なんか行ってフォローもできたから、
はいはいはい、
もしかしたら出てくれって言われるかもしれんで、案の定出たさ、
はい。
でも予測できてたから、で還付金詐欺。
はいはい。
やっぱ丸坊主するべきだったかなと思うんだよね、
役作りで。
色ついてちょっと髪伸ばし始めてるから。
違うんですよ、
これ丸坊主アンバサダーですからね、ケイジャーさんは。
そう、ね、ああなるほどね、あ、うん、浅いとこしか見てないな。
アンバサダーというか、それはもういいわけ、俺はどうでも新のこと心配しなく
て、はい、あ、なるほど、新のためを思って、
そうそう、
やった方がいい。やっぱ分かる、分かります。あ、お笑い、お笑いの考え方だ。
そう、あ、そうか、
コントの考え方ね。
あ、そうなんだ。
あ、じゃあ、どういうことコントだわけよ、一応。
奥行きのことも話
して。あ、奥行きってどういうこと。
僕が、
なんか役作りであるんだ。
還付金詐欺で、はいはい、おばあの口車というか電話でね、はい、乗せられて、はい、この銀行に振り込みじゃなくて、
うん、
実際にその西新庄食堂に行って、うん、捕まりかけるっていうストーリーなんですよ。
もう、ほうほうほう、リアルに取りに行く役で。
う
ん、
そう、
う
ん。
はい。
僕が、お縄になった時に、うん、次のストーリーで僕は丸坊主になってます。
もう続きがあるんだ。
そうです、そうです、そこまで見えてたから。
あ、そうか、お前が来る分には市役所の人だから。
そうそうそうそう、
市役所の人っぽい髪型で行ったんだ。あいつ、
そうです、そうです、
いや考えてるか。
そうか、
どこまで考えてれば。いや、そっかじゃなくて、
それは知らんかった。
いや、考えてるわけないでしょ。いや、確かにじゃなくて、納得すな。
納得できましたし、
いや、納得すな、ね、これで、
ね、つまらんこと
言って
も
らえない。
いやいいよ、
よかったよかったよ。
だから、ちゃんちゃかちゃんちゃかちゃんって新喜劇終わって、
解決してないわけよ。
もうシーンと、みんなお客さんも帰って、シーンと静まりかった天ブスで、僕がバリカにバッって手を伸ばす、そこでもう一旦終わりです。
違う。
To be continued。
To be continued。誰が見たいわこの、このネットフリックス、ね、オリジナル作品の終わり方みたいな。
そこで次です。
あ、次じゃあユージさんからの営業待ちですね。次は。
ユージさん。
あの力也さん、ユージさん、それぞれ単体で来るわけでもないですし。
なんとなく台本書いて多分ユージさん。
あ、まあそれはそうですね。まあユージさんが書いてるのは書いてるでしょうけど。あと、びっくりしたのがあって、うん、多分リスナーの皆さんもあんまり知らないと思うんですけど、
はい、
あの大城間っていうコンビが吉本東京にいて、
うん、
で、あのその日出演が吉本沖縄でオリジン FEC で、吉本東京から、来てる大城間のこの4組プラス、まあ、プロパンセブンさんは、まあ、ゆりきやさんの事務所、
あ、
まあ、この5組が、
はいはい、
あのネタ出演だったんですよ、
うん、
で東京から大城間来てるやつさと思って、
うん、
で大城と城まで大城間で、
ね、
一人の大城くんは大城陸って名前で、もともと FEC 芸人だったんですよ、
うん、そうなんですね。
去年までかな、あの
違うコンビでしょ、ね、
そうそうそう、港と一緒に、
あ、港か、
何だったかな、港、山城港、はい、友治さんの甥っ子の、
はいはいはい、
あの港とコンビ組んでたけども解散して東京行って、で東京で城間くんと組んで、今大城までやってるみたいな感じなんですけど、うんうん、だからこのリーク、大城リークが沖縄にいるときに相当ユーリキ屋さんにハマってたんだなと思って、
うんうん、
わざわざ飛行機代出してまで、
あ、そうなん、
そうだと東京吉本から沖縄に呼び寄せてるわけだから、
あ、
そう、そういうことか、相当ハマってたんだなと思ったら違うくて、うん、実はこの大城間の城間の方が、城間くんの方が弥生さんとユージさんの息子なんですよ。
そうなんだ、
はあ、びっくりして、
でサラブレッドです。
そうで言われたら、もう顔がめっちゃ弥生さんなんですよ。いや、もう完全に弥生さんだけど、
うん、
弥生さんみたいなパーっていう、あの明るい感じじゃなくて、うん、ちょっとユージさんの朴とつとした雰囲気を持ってるというか、
うん、
見た目弥生さんの雰囲気、ユージさんみたいな、
うん、 なるほど。
マジで2人の子供って言われたらまさにそうだみたいな。
なんかボケ方もなんかちょっとユージさんっぽかったですよね。
ちょっと
ボソッと言うというか、
うんうん、
なるほど、
うん、まあ、舞台度胸がある感じでね、うん、1年目でしたけど、まあ、まあこの白間くんは1年目、まあ、でもコンビ結成も1年目なんで、うん、
なるほど、
はあはあ、まあ、でもいい感じでね笑いも取ってまして、
うん、
うん、いや、あれまた沖縄お笑い界のサラブレッドが、
うん、
はい、誕生してましたね、
うん、なるほど、いろいろ。これはじゃあ当日は誰も知らなかったんだ。
当日はいや、もう当日も
お客さんも、
お客さんにはもう
指さして
言ってました。
あの夫婦のあれだって指さし、みん
な別にいいわけよ。何あの夫婦のあれだってどこをぼかして。
そんなことはやらなかった。じゃあ分からなかった。
一応もう舞台では言ってました、う
ん、
普通に。
あ、だから多分ラジオとかでも宣伝してたんじゃないですか、
ね、あ、そうなんだ。
一応なんか目玉として扱ってるっていう、
うん、
そのライブの、
ね、あ、そうなんだ、
って言ってたから、
あ、まあ、バンバン。だからお客さんも結構ウェルカムな感じだったんだ。
うん、
リクがすごいな。そう、うん、したら
でもリークはでも元々別に、中学校の同級生らしくて、 だから別になんかユージさんとかはもう、うん、このリークからしたら、うん、もう友達のお父さんみたいな感覚でずっと付き合ってるから、なんかいや芸人の先輩みたいな感覚じゃないというか。
なるほど。
なんかただ地元のお父さんみたいな。
でも港とも組んでたでしょ。港は港で、
あ、そ、
ね、
うん、
ね、
山城、あ、そっか、山城家の FEC、うん、創業者のたつきさんの息子で、うん、あ、うん、確かに
3人でやればいいのに。
サラブレッド上空だな、あいつ
だからね。
サラブレッド上空だ。
リークでしょ。
リーク
は誰の子供だ。
リクヤさんじゃん。
リクヤさんみたいに言わんけ。いや、リクヤかもしれんけど。
リクヤさん。
いや、リクヤさんじゃないですよ。ユーリクヤの。
なるほど。こんななってるんですね。
そうなんですよね。
いや、すげえな。
はい、まあ、国際通りで県産品が、
うん、
はい、まあ、木曜日、
うん、
まあ、行われましてね、
うん、まあ、末子の子供としてもね、まあ、来てられんね。
俺のお母の名前出すな。
末子サラブレッドですか。
何のサラブレッドだと。
ターバンみたいな、
いや、ターバンみたいな帽子かぶってた話をいつまでやってる。
ターバンみたいな帽子をつけてる。
そんなの話してた。
いや、こいつ高校の時にターバンみたいな帽子をかぶってたっていう謎のいじりをずっとやってて、
透明人間です
よ。
サングラスに首からぐるぐる
巻いて
ぐるぐる巻いておくからサングラスつけて
る。帽子かぶっててサングラスつけててマスクしてただけだから。
いや、あれはぐるぐるでした。
ぐるぐるじゃないよ。や、
ヘップバーン年代のあれだね。オードリーヘップバーン。
いや、オードリーヘップバーンに憧れてその格好やってるか俺のおか。
なるほど。
コープでパン食ってたらしんのすけって声かけてきて、
うん、
で、おーおかーみたいな感じ言ったら、なんかこいつが一人だけ、あ、なんかもういじりたい顔めっちゃ顔中になんかめっちゃ笑いこらえてて、もう言えない予感するやつだと思ったら、
なんかエリートとヒンガーみたいな関係性だ
った。どこ行ったこっちゃみたいな。
たまになんかチョコつけながら、
ほんとっすよ。
次の日、こいつのおかターバンみたいな帽子かぶるんだって。だからなんだばっつって。別にいいやしやつ。
でもこいつの家はもう本当に変な家だと俺はもうずっと思ってたんですよ。
な変な家、何が変な家だわ。
要は内地っぽいのかな。あ、内地もともとだったしね。
まあ、内地転勤して行ってる時もありましたね。
そういう
なんかモチベンじゃないですか、うん、何度もこの話もしてますけど、モチベンじゃないですか、うん、でみんなでパクパク食ってて、
うん、
なんとかだなタワだって言ったら、うんうん、なんとかだなって帰ってきたらクサッてなったんですよ。なんかこれ臭、マジ臭いっつって、でこいつの弁当の中のその臭いやつを探そうってなって、こいつだこいつだみたいな。これなんかこのフライみたいな、分かんないけどなんかの魚だなみたいな、で帰って何のフライか聞いてくるみたいな。赤マンボウだった。
マンボウが一応入ってはいたけど、
赤マンボウが食卓に出ればお前ギャーってなって、もうそれ以来もこいつの家は
赤
マンボウだし、
芸歴 1,2 年の時に助けられた赤マンボウトークだ。
でもうピンポンして、うん、あ、シュリー、あ、ま、どっか遊びに行こうみたいな、はいはい、でじゃあ下で待っててってこう待ってたら、ちょっとまあ天気予報で雨が出てたんですかね、しんのすけ待ちなさいみたいな、こいつが行ってきますっていう、待ちなさい、カッパつけてきなさい、うん、って高校1年2年生のやつに、カッパ普通なんかね、傘とかは分かるけど、
傘でいいやしと思うけど、
カッパつけてきた。過保護だからな。
これは一応日替わりでいろんなパターンがあるから、それに関してはあの、うん、キノコ食べてきなさいのパターンもあるし、
日替わりがいけないな。
日替わりでいろんなパターンがあるから、
マリオの家やし。あんたこれキノコ食べてきなさい。大きく
くならんよつって、
そうそうそう、
今日は火吐かないのっていう、
インフルエンザ流行ってるよとか、もうどうしようもないことを言われたりとか、
あ、確かにどうしようもないな、う
ん、最高の大喜利だな今日の一言って、キノコ食べていきなさいがそんな大事な一言かってすごいっすな、それは興味持つわな、
興味持つ、
これも何回か話してますけど、あの小学校の時に、うん、なんか僕が住んでいるマンションに中庭みたいなのがあって、
う
ん、
はいはいはい、
でもその中庭で、まあ、ちょっと野球とかしてたんですよ、うん、まあ、全然そんな大きくないですけど、
うんうんうん、
まあ、ギリピッチャーとバッターの距離開けれるぐらい、
うん、
大きさで、うん、で、このピッチャーと、バッターがいて俺キャッチャーやってたら、うん、俺のお母がちょっとベランダから、うん、ベランダというかこの廊下の窓から見てて、しんのすけ危ないよっつって、
うんうん、
キャッチャーもっと離れなさいっつって、うん、うるせえなぜ離れなさいっつって、うるさいなぜ離れなさいっつって、っつって離れて、もっとっつって、もっとじゃないもっとっつってどんどん離れてたら、最終的にあのピッチャーとキャッチャーの間にバッターがいるぐらいの離れ具合になって、でピッチャーがブチ切れるという野球なるかこれっつって
とりあえず切ること止めなさい
お前のお母のものまでキモいなそんな声高いの、
うん、声高いっていうなんかモノマネをされがちだったんですよ、
でも心配性だからな、
心配性で、
あ、いいんじゃないですか、心配性ぐらいも一生懸命なんでしょ
う、お前のおでこにボール当てた時も、
はい、あったな、なんだっけあれ、
なんか怪我人グループって分けられるんですよ、で僕は小指骨折して怪我人リストみたいな、はい、高校の時、
夏
でこいつは なんかどっか怪我したんかな、
うんうん、
で怪我人リストみたいな、他のメンバーとは一緒に練習できない、怪我人だけでちょっとノックとか軽い練習をする、
軽いメニューで、うん、
で僕がこのバッティング、
ああそう
か、ネットに向かって
小指折れてるから、うん、永遠に片手で
左手だけで、
左手で、はいはいはい、左手でティーバッティングとか、
でこいつがトスしてくれるんですよ、
うん、
まあ、もちろん高級ボールですよ、
はい、
でこいつが投げたのがちょっと外角低め、
うん、
もうおっとって手を伸ばさないといけない、うん、でそこでスコーンと左手だけで僕がスコーンって軽く打ったんですよ、うん、プシュンって振り抜いたんじゃなくてスコーンってやったら、うん、はい、ファーンってボールがパッと上がってこいつのおでこにポンって当たったんですよ、
はいはい、
そのままこいつ意識失って前にブワーッとガツンじゃないですよ、ふわふわふ
わスコーン、違う違う、あれはそんなに緩くはなかった、
いや
すごい意識飛んでるんだふわーんポンポンポンポンスコーンで意識飛ばんだろ、
多分
もうちょいライナー性であっただろ、
多分キノコ食べてなかった
んだよ、いやなんでよ、
パワーがなかったんだよ、
でこ強くならんだろキノコ食っただけでは、
でも、まあ、でもまあそんなふわふわふわだから
ふわふわじゃないもうちょいピュって来てたよ、
ふわふわだったよ、
うん、
お前も浮いてたもん、もう、
うん、散々だなお前は野球の計画
いや
で一応、まあ、倒れたじゃないですか、
はいはい、
でやっぱねそういう高級ボールの事故とかもあるから、うん、
はいはい、
ちょっと不安になるじゃないですか、
はい、
一応連絡しようと思ってこいつの実家に電話かけて、
は
い、あすいませんこうこうこうで実は朱里君のおでこにボールが当たってしまってって言ったら、うん、しんのすけーって電話バーンもうそっからすいませんもしもしすいませんすいません
懐かしいな、
受話器を放り投げて、
うん、で俺2階でもう練習終わって寝てたんですよ、うん、めちゃくちゃもう野球1日練習したら、
うん、もうヘトヘトですよ、
本当に夕方6時7時眠っていい、もう気づいたら翌日朝になってねみたいなぐらいなんですよいつも、うんうん、でもその日 もう7時ぐらい寝てたら、うん、しんのすけーって地震が起きたんかなと思ったら最初すごいなんかバンバンバンなってるから
大丈夫ねっつって、うん、大丈夫どうしたっつって、あんた今電話があったよっつって、電話誰からっつって、もうとか言ってもう完全に
あパニック
だってパニックだっててなんかコープで言ってたよとかわけわからんこと言ってて、コープみたいなもう話が飛んでるんですよ、
意味からん
で、もうとりあえず大丈夫な頭みたいな、
もう次の日ですよ、
うん、
あなるほど、ね、包帯
をターバンみたいにこいつ
嘘つけーやその一回やしも
やっぱうまいね、
いやうまいねじゃない
包帯をねターバンみたいな最高っすね、
いや
マジ散々だなお前ら、
散々ですよ、
こんなに気失う人なかなかセルフ気失いもあって、
あ自体顔面自打球もありましたし、
自打球で 他人ティティアトスバティンカ、最高だなお前ら。
いつも最高です、
ね。はい、東浜対策150キロバッティングマシーンバント指折れもありますから。
何の対策したの？痛みのない痛みの対策。
だからもうこの前ねノーヒットノーランやりましたけど、うん、ちょっとズキズキしたそのニュース聞いて
ズキって言ったんだろ。そうですね、あの沖東交通の CM のためにズキズキしました。
雨降ったらちょっとズキズキするみたいなね。
しかも俺退治したわけじゃないからな。その前段階のバッティングマシンで。
いつはもう余裕ありますか。走りすぎて黒い何かを吐くとか。本当に趣里が黒い何かを吐いた
あれもありましたね。なんかスタンド組は帽子をつけるなんて謎のルールがあって1年の時に、
はいはいはい、
覚えてる。
あった気がする。
なんかスタンド組は帽子をつけるなっていう地獄のようなルールがあって。
お地獄だな。
一番太陽に近いし、一番太陽なのに
直撃だよ。
そう、帽子つけるなってなって、1年の夏の大会、あ応援の時か、に帽子取ってやってたら、あの頭が緑になるっていう事件が覚えてる。
そんなことあるわ。
マジで
そんなことあるわよ。
最初は皮が剥がれて要はびっくりしたんですよ。普通は赤でも
お前やっぱなんか母ちゃんが心配してるじゃないか。やっぱり生まれた時なんかだったんだよお前。
いやマジでびっくりして最初の皮が剥げて要はこの毛穴の点々がついてる皮が剥がれるみたいな、丸坊主あるあるで、これはあることなんですけど、それが続いてたらどんどんなんか苔みたいになってきて、もう皮膚が
いったんもうジュクジュクしてる感じかな。
そうそうそう、びっくりしました。
ジュクジュク
苔が生えてるみたいな。
緑にはならんけど
進化したんじゃない。そう、日光でもこのダメージを受けるんじゃなくて日光を味方にしようとした緑葉体でしたっけ、その葉っぱに
葉緑体、
葉緑体か、
光合成だ、
光合成 しようとしたんじゃないかな。もう
じゃあ水ぶっかけたら最高のもんが生えてきたんで。
いや鼻かっぱなっておしまいでしょ。
口の中がニュキニュキ
って
成長が止まらない。
いやなんでる頭に水かけたら口の中が成長する。どんなシステムだわ。
ゲロ吐いたら吐いたで黒マンボウ出てくるし。
いやマンボウじゃないんですよ。なんで俺主食マンボウになってるの。
黒いマンボウ。いやすごい、いろんな逸話ありますよ。
いやいや本当に
こんなにあるんだったら今でもなんか追い込んだらできそう。なんか追い込んだら何か起きそうじゃない体に。
確かに
びっくりするくらいもう疲れをバンバン追い込んで、
サウナで追い込むときは、あれでしょ、金玉が体から逃げようとしてる。追い込む
とき
は、
して
お前からお前が分離しようとする
。違う違う違う、自我を持ち始めたわけじゃないわけ。
金玉だけ先に水ぶるピョーンって。
違う違う違う、何でそん
な、雨込みみたいなね、
ドラゴンボールみたいにピューンって飛んでいくわ、ボールが。
そうなんですね。
はあ、まだそんぐらいもうね、野球やってる時はね、いろいろありましたし、
家族はだから新が注目したいぐらい独特な家族ってことだよね。
まあそうですね、
独特
独特でユニークな、サラブレッドでやってますから、
こういろんなことがね今後も起きそうですね、下半期は。じゃあ
そうですね、下半期のスタート、
ね、太陽も太陽も強くなってきてますし、
は
あ、楽しみです ね、
いい
ですね。
いや緑チャンスだな、じゃないよ。はい、ということで皆さんのメールもお待ちしております。メールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。
FM那覇
ハイタイ、春菜です。今日は適当に教えましょうね。だって今日のテーマは
これだもん。提携、提携、これは聞いたことがあるはずよ。提携とは大概、おおよそとか、いい加減なんてニュアンスもあるよ。例えば、今日何時に迎えに来るの？まだわからん。提携でいいから。顔も提携でもわからんのに。ほんと提携な人だね。は？訳すと、今日何時に迎えに来るの？まだわからない。大体でいいから、大体でもわからない。ほんと適当な人だね。何？とまあ、こうなります。そんなことにならないよう、状況を見て使ってみてね。じゃあ、またねーん。
さあ、水曜オリジナルをやっております。
はい、
ます。さあ、それではこのコーナーいきましょう。ガジモロファミリーの4コマ目を当てよう。早いな。いや、普通言い切りなんですよ。
知ってた、言うの知ってたから。
いや、知ってたからじゃなくて、いや、
本当に最高
ですね。いや、慣れすぎですよ。いや、
今日も当てていきますよ。
お願いします。
はい、
ということで、大人気4コマ漫画ですね、琉球新報の朝刊のガジモロファミリーの4コマ目を当てようというコーナーでございます。
はい、
さあ、ということで早速本日7月6日水曜日の朝刊から出題したいと思います。6031回目ですね。
お、
1コマ目、太陽が熱いって言ってますね。うん、
太陽自身が、
太陽自身がもう、
ああ、自分のせいなのに、
そう、下手って、暑いって言っても、太陽自身ももうたらーって汗かいて、もう困ったような顔してますね。うん、
ドクタースランプ以来ですね。
ドクタースランプ、
太陽がしゃべる、
太陽しゃべるけれども、
ジュって蒸発しそうだけどな、汗。
確かに。
いや、リアルなやつはいいわけよ。汗垂れてるから、ちゃんと。
そうか、
これ漫画だから汗垂れますから、太陽でも。うん、2コマ目、もう地面、もう土ですね、もうもわもわもわって熱気が出てて、そのもわもわもわって熱気の上をもう死にそうなカエルが、
やばいやばい、
もうケロケロカレッピーみたいな感じで、もう目飛び出てるカエルですね。
うん、もう一瞬カレーのトッピングがなかった。ケロケロカレッピーがもう枯れてない。死んでる、死んでるでしょ。
枯れそうであるけど、
カレッピーは。ニコママグだろ。
もうね、ニコマメで終わりだね。
いやいやいやいや、ニコマメでケロケロカレッピーが出てきて終わりじゃないわけよ。
言うねよ、母ちゃんには。
いやいや、
やばいよ。
いやいや、ね、母ちゃんに言うんですか俺。ケロケロカレッピーがさ、いや、ニコマメのみずみずっと、もこの二足歩行ですね、もう若干もうカエルが、
あ、
もうちょっと背中を丸めながら、もう頭の中で雲から、まあ、雨が降ってる、雨雲を予想、もう想像して、うん、雨降って星なみずみずって言いながら、
うん、
もう蒸気が出るぐらい熱い土の上を歩いてます、
うん、
カエルが、うん、で3コマ目、うん、願いが通じたんですね。傾いだと、コマの半分傾いで雨が降ってます、
うん、
でもカエルは大喜び、うん、4コマ目どうなるという。
4コマ目、傾いで大喜びして、
はい、ああ、傾いで、はい、大喜び、4コマ目どうなると。
大体こんなパターンかなっていうのもあるんですけど、
はいはい、
ちょっとそのジャンルで、
はい、
近づいていったら、マンタ君が立ちションしていた。ションベンだった。
あ、この雨と思ったのは実はマンタ君のションベンだった。
黄金の、黄金の、
違います。
違うか、
黄金のションベンはもうただのションベンですから。
違うか、
違います。
傾いが鍵を握ってるね。
そうね、うん、片笛が何かと、
うん、俺本当に今日たまたま似たようなのを見たんですよ。
う
ん、こっちから曲がってファミリーマート行く道あるでしょ、
うんうん、
の途中で なんか動いてると思ったら、
うん、
この下水道に向かってミミズいるさ、
うん、
ミミズが
うわーって
日光に照らされて、
うん、
うわーすごいと思って、
うん、
めっちゃ熱がってる、
うん、
でこの下水道の穴に、で下水道の中はちょっと多分湿ってるわけ。
うん、
だから多分水分があるって分かってるんだ。
うん、
土じゃなくて、
はいはいはい、
下水道の水元で
感覚があるんだろうね。
うにょうにょうにょうにょうにょうポトンって落ちてって、なんかエイリアンのなんか何か 片割れを逃がしたというか、うん、生き残りを逃がしたみたいな気分だった。殺しとけばよかった
の。そっちに、そっち
が。本当にふにょふにょしたんですよ、暑さで。
もうどんな正義感だわ。殺さんでいいよや。
俺が逃したあいつ、見逃したあいつが後にみたいなぐらい必死だった。そのミミズが、
ミミズが湿っておしまいだ。
ミミズを見るのも久々だったし、うん、そんな感じにもなったし。
アスファルトどっから出て
きた？出ないよや。
4コマ目
なんで4コマ目で急にミミズうねうねうね下水道に入っていくば。
いやでもなんか思い出した、その今日見たの。
待ってください。ミミズがうねうねではありません。こちら、国分寺の加藤ちゃんさん、4コマ目、おばあちゃんがじょうろで水やりしてると。ああこれはですね、
危ない危ない、
うん、かなり近いですね。
ションベン
もそれと思って
た。
ションベンもまあ確かに方向は一緒ですね。
雷様のションベンでもないってことね。
はい、
ションベンはじゃあ忘れる。
ションベンではない。でもただ今またはい出ましたね。
出ました。
もう今出た言葉をつなぎ合わせたら正解になりますね。
雷様と、
はい、
雷様と
雷様と、
わからない。
雷様とわからない。あと一歩、雷様がどうしたっていう。
イカズチを落とし、
イカズチを落とし、
はいはい、太鼓かなんかを、
帰らぬ人となった。
どうですか。
帰るだけど、
いや帰るだけど帰らぬ人となった。いやチーンっつっておしまい。どんな顔してるわ。ラジオで顔気で笑い取ろうとすんな。違います。
はい、違う。
こちら、円楽さん、水を浴びて喜んでたら体中緑色になったと。あ、いやもともと緑です。カエルなんだから。
お前のこと言ってるんじゃないか。
いや
かけたんす、ね、
いや 俺じゃないわけよ。カエルですからね。サンデリマさん、サンデリナさんかな。ほう、太陽暑い、地面もわもわもわ、カエル、ケロケロケロピの目が飛び出て二足歩行、雨降ってほしい、傾いて大喜び。ああ一コマ目から三コマ目までを、ま、並べてくれてるんだ。で
センダリーナさん、
あセンダリーナさんか、うん、で、全身浴びようとしたけど半分しか浴びれなかったと、
うん、
違います。カエルは全体浴びてます。
雷様がジョーロで雨降らしたんだけど、
うん、
めちゃくちゃ葛藤してて、
はいはい、
先週までは毎日雨ばっかりで嫌だって言ってたのに、うん、俺の存在意義ってなんだってなった。
いや最終的に困った、
うん、困った、
そこは違うけれども、ジョーロで水やりは正解ということで、正解は4コマ目、傾いと、思っていたのは実は雲の上に乗っている雷様ですね、うんうん、完全に上半身裸の鬼パンツ、赤いアフロに一つつのの雷様が、
うん、
上路で水やりをしていたと。
恵みの雨だ。
恵みの雨、
カエルを助けようとしたと。
そうですね、カエルにもうピンポイントで、
うん、
やってたと。
やってたと。
いやすごいな、
いうのが4コマ目で。
いや加トちゃんさんは半分あたりってことでいいのかな。
加トちゃんさんはジョーロだから、ジョーロで水やりしてるってのと、うん、ケイジャーさんが言った雷様っていうところが合わされば正解になったという、ことなんですね。
なるほどね。
はい、
ひねるね。
もうね、
伏線王だ
な。ただではね、ただでは終わらさんよね。
いやそうですよね、やっぱ片部位から発想を得て、
うん、
はい、それが実は雷様の仕業なんじゃないかという。
ありがとうございます。
4コマ漫画でした。
もうあれですよね、ももさんのなんていうんですか、生きてるか生きてないかって、もうこの4コマ書いてるか書いてないかでしか確認できないさ。
じゃあまあ生存
連絡
確認じゃないわけ、ね、
雨降って今暑いし、よかったですよ、はいはい、本当に。
いえ、そのためのツールじゃないですか。ももさんの生存確認のコーナーではないですか。
じゃあ行きますか。
はい、はい、お願いします。
目覚めケイジャー次世代、
よいしょ、来ましょう。
出ますか。
今日はこれ来てるんですか、これですかね。水曜オリジナルの皆さん、こんばんは。東京から国分寺の加藤ちゃんです。
ありがとうございます。
メール出したらエラー再送します。
あ
ら、
おー、
そうですか。
そうかな、
大丈夫かな。
多分来てもこれですよね、はいはい。目覚めよケイジャー次世代。昔は布団のシーツはただの平たい生地だったから、付け替えるたびに、角を塗ってなかっただったよね、シーツの付け替え面倒だったよねという人も手を挙げて、はーいということで、 ただの平たい布団のシーツはただの平たい生地、
平たい生地、ああなるほど、要はかぶせるような形状じゃなくて本当にただの布だったんだ。
今はなんか稲荷みたいな、
そうそうそうそう、
お稲荷さんという
包み込むような、要は包み代がありますもんね、
両サイドにジッパーが
ゴムになってたりとか、
ああゴムもありますか、うん、
ジッパーもついてたりとか、ベッド
用とかそういうのか、はいはい、俺は普通のシーツだな、
っそれってじゃあ
ほとんど打ってないけど、
シーツというかもうただの本当に布ですね、それだったら、う
ん
う
ん、縫ってたの、縫ってたって書いてあるけど、
じゃあ角を
いちいち縫ってたの、
洗って縫って、
うん、まあ、も
でまた洗う時にまた取って、
衛生的よね、
へ
え、すごいっすね、
難儀だな、
難儀っす ね,
ね、たまにね時代が相当離れてる雰囲気出すさ、カットちゃんさどっちのあれなんかな、
まあ、地域性もあるでしょうね、ただ、
うん、
そっか、さ、予想来てます、ダム 97.8%、 ショーの体重 49.5kg、 ももさんが今日書かれた短冊2枚、センダリーナさんの先週の中身汁1から手作り、お知らせ、カトちゃんのお夕飯は久しぶりにターニーちゃんとこのカレーということで、しゃもじじゃないんだったっけ、
あ今半次郎さんですね、
半次郎のターニーのカレーがこう載ってますね、
めっちゃうまそうっすね、
うわうまそう、
ハーフっぽいっすね、いや3種類ぐらいなんか色が違う気がします。
なんかターニーさんのところのカレー屋さんでなんか全国展開してるんですかね。よく聞きますよね。
あ、
そういうチェーン店
なんだっけ、ガリガリみたいな名前じゃなかった。
わかんないです。
なんかよく沖縄でも聞く気するんだよな。
赤マンボウ乗ってないですね。
いや赤マンボウカレーってないんですよ多分。
赤マンボウの。
口臭くなるから食わんほうがいいよ赤マンボウ。
そんなに臭くなるわあれ。
もう本当に近代がくっせーっつってあの教室中にバラしてましたね。
マンボウって何？フグだったっけ？フグ、フグの仲間
フグかすか
だった気がするんだけど、じゃあフグ臭いんかな？
いや分かんないです。
フグだったかな？
なんかまあもしかしたら下処理があったのかとか分かんないですけど。
なるほどね。
さすがに魚からはいかんはずだからな、まあまあ。
ということで、はい、ケージャージ世代は以上ですかね。あとはメールが来てるみたいです、どうぞ、
はい、お願いします、
はい、お番です、センダリーナです、
センダリーナさんです、
昨日仙台に帰ってきました。
あ、なるほど、
おそうですね、
早めの夏休みです、うん、沖縄で受けた PCR 検査は陰性でしたが、さっき仙台で受けた検査は結果待ちです、うん、今我が家のリビングはパイナップルとマンゴーでトロピカルな香りでいっぱいです、仙台はこれなんだ、霧雨で涼しいです、昨夜はぐっすり眠れましたが今朝早くに地震がありました、
ほう、
結構揺れが大きかったけど、仙台リーナさんはベッドから起き上がれずにそのまま二度寝しましたよ、プレゼントは背の高い眼鏡の似合う男性を仙台の実家の方に土曜日朝までに必着です、
いいで
しょう、ばあちゃんが喜びますと、
うん、
はあ、
戻ったんすね、うん、地震があったり、今ま梅雨だいぶいろんなところ開けたのにまた雨降ってますね、
なんか雨が続いてるらしいですね、
あ確かに
判断早すぎたんじゃないかみたいなね、
へ
言ってます、
ちょっと気をつけてほしいですけど、まあまあ仙台宮城大丈夫なんですかね、
涼しいって、
うん、そうっすけどね、
霧雨か、霧雨って沖縄ではありますか、
霧雨
あんまりイメージないですね、
まあ、でも しっとりとした雨はあるけどね、なんか細かい、
はいはい、
あれではないの、
わかもう 霧みたいな、もう
本当ミストみたいに、
ミスト、
もうだからあれじゃない、あのバス停とかで、バス停とかである、
はい、
上から暑い時に、
ああ
んな感じなんじゃん、涼しい
気持ちみたいな、内地のバス停みたいな、
はい、
そうそうそう、
はいはい、夏には最高っすね、
最高、本当にありがたい、
センダリーナさん予想も来てますね、
予想、
センダリーナです、今日のダムの貯水率 97.9%、 今夜の国分寺のカトちゃんちの夕飯、うん、フーチャンプルー、残念、センダリーナさんちの夕飯、ごぼう入りミニハンバーグとかその他お母ちゃんのご飯、今朝の地震震度4と、
震度4なかなかだな、
はあ、
またちょっと地震ちょくちょくありますからね、
うん、怖いですね、
はあ、気をつけないとですね、
はい、うん、さあそしてこちら、
はい、
お三方スタッフの皆さん、せいろのような広島からハイタイ、
ハイタイ、ハイサイ、
せいろ、せいろ蒸しってことです
ってこと、
超熱いってこと、
そういうことか、蒸し暑さってことかな、
あれ美味しかったですね、せいろ蒸し、
うち、
柳川行って、はい、福岡の、
うちの母は魚が大好きです、おととい刺身が食べたいねと言うと昨日刺身を出してくれました、
いいですね、
しかし昨日の気分はすでに魚ではありませんでした、
ほう、
あんまり手をつけない私を見て母は気に入らなかったみたいです、 お三方はあんまり食べたくないものを出された時どうされてますか。ケージャーさん以外はパートナーさんがいらっしゃいますかと。
なるほど。
ケージャーさん、
ケージャーさんはいないこと確定なんだ。
俺もいないって知ってるんですよ。知ってると思います。
いや、まあ、まあ、パートナーはいないですね。
そうですね、うん。
まあ、ただ出された時、
出されてた食堂行って、うん、カツ丼って注文して、はいはい、カツ丼が出てきて、うん、なんかさっきと気分が違うから食べないみたいな、そういうのある。
それはわがまますぎるし、それは
前日とってことですよね。
そうか、前日と今瞬入った瞬間とは気分が変わ、そんなには変わらないからね。
あ、まあ、でもあれはありますよ。僕サウナに行く前に、うん、サウナの後の飯なんかワクワクするじゃないですか、うん、大好きなガーリックフランスパンを買って、うん、サウナをおっと食べようさーと思って、うん、でカバンに入れて、うん、したらサウナが上がったらめちゃくちゃもう食欲なくなる時はありました、
サウナ食欲なくなる、
いやガーリックフランスパンじゃねえって なるというか、あ、まあ、もう 米かき込みてえなみたいな、
まあ、確かにな、硬いもん食いたくな
る、出しまくったっていうのもあるんですかね。そう、
同じようなパサパサ状態だから、
はい、
かもしれないですね。
いや、ただ刺身は
なんかあるんじゃない、出されて嫌だみたいな、
あと最近あのこれはまあちょっと話違うかもしれないですけど、なんかベトナム料理屋に行ったんですよ、
う
ん、なんかあベトナム料理屋がある、入ってみようみたいな、うん、もうコントの始まりぐらいのテンションで入ったんですよ。
すごい、うん、楽しみ。
いや中身はコントじゃないですよ、入るだけ、あ、うん、ベトナム料理屋がある入ってみようって入ったんですよ。
ああ、いい
っ
すね。
入るだけコントっぽかったんですけど、うん、でそれ入ったらね、なんだっけ、フォーでしたっけ、
うん、はい、米粉の
そうそう、そば、うん、麺、うん、でだからパクチー嫌いなんで、うん、ノーパクチーでお願いしますって言ったら、オッケー、ノーパクチーみたいな感じで言われて、でつけ麺みたいな感じなんですよね、それが出てきたフォーが、まあ、麺があって、うん、でその汁があって、あと具材があって、うん、で、その具材のところに、うん、もうめちゃくちゃいろんな種類の葉っぱがあって、要はハーブが、でこれパクチーじゃないかなと思って、匂いパクチーなんですよ、うん、これパクチーじゃないって言ったら、なんか我々がパクチーじゃないって言われて、うん、これパクチーの匂いって言うと、パクチーじゃないって言って、うん、あ、これどんで食べるのって言ったら、もう入れて食べるみたいな、うん、あ、そうなんですねって言って、でこれ食ったらパクチーなんですよ、もう味は、うん、だけどなんか4種類あって2種類がパクチーの味で、1種類はなんかレモングラスかな、であと1種類はなんかまた違う味して、うんうん、ほぼほぼパクチーやしみたいな味するやつがあって、確かに形はパクチーじゃないですけど、
うん、どうしたの結局は、克服したの、食ったの、
もうどうに食いましたけど、
嫌なんだパクチー、
パクチー嫌いで
困るよね、
うん、
食いたいね、そう食堂っていうかレストラン入ってさ、はい、食いたいもん注文して、はい、食いたくないもんが出てくるってもう最悪じゃん、
最悪ですよ。
ケイジャーさんに関しては発覚がもう、あ、台湾ではもう自国でしたもんね。
最初別に胡椒餅か、
はいはいはい、
しょっちゅう2人が言うから、食べよう食べようって、普通屋台っていうか食って、はいはい、あ、屋台っていうか路上の、はい、食ってて、あ、おいしいしみたいなやったけど、次なんか別のもん食った時にも、おう、3回目の別の食った時も、いや、みんな味一緒やしと思って、八角かやわ、3回食ったからもう24角やしみたいな、
そんな継続
しないですよ、恐ろしいわ、もうだからもうあの時だったさ、もう耐えかねて、はい、もうホテル借りましたみたいな、はい、もう眠たいみたいな、疲れた、うん、お風呂入って出てきても、シャンプーから八角の匂いがしたんですよ。
それカビになってるんですよ。
全部八角の匂い。
言ってたな。
体中から。
いや、そんなことないっすよっつって。
いや、びっくりするわ。
なんで台湾シャンプーにも八角入ってるわって言っても、いや、入ってないっすよって。夏？
八角って別に普通にスーパーでも弁当、まあ台湾
フェア、はいはいはい、
あるなら別に買って食うんだけど、一応八角普通にするわけさ。うんうん、別に。いいさ、別にそれを、はい。何食っても八角したら、びっくりするぜ、マジで。
うん、
だからもう俺なんか日本人とかが何だったっけ、物の素材を大事にするみたいな料理の仕方するみたいな言い方するさ、うんうん、まあ、ヨーロッパもそうかもしれない、はいはい、当たり前じゃないかってずっと思ってたっけ、俺普通そうだろうと思って、
あ、素材の
考え方自体
で、それ生かすためにちょっと調味料ちょっとやる、
はいはい、
したらもう東アジアか、そういう八角もそう、中国もそうだと思うけど、はいはいはい、香辛料大国の意味がやっと分かったっていうか、何でもかんでも臭み消すためにもう何でもぶち込んでるイメージがもうあの時に意味が分かったっていうか、
うん、なるほど、
そういうことなんかと思って、だからもう、まあ、ちょっと 香辛料でも俺も食ったけどパクチー、パクチーというかベトナム料理かな、内地行った時に、
はいはい、
酢が強いところ、何だったっけ、ベトナムだったっけ、
酢が強いどこだろう、
ベトナムかな、
ベトナムトムヤン君とかですか、
あタイか、
タイかな、タイ料理だったかな、別に一応普通に食えて、ここもパクチーもあったけど別に一応は普通に食えたっていうか、
パクチーでも本当に虫の匂いするんですよね、
あそうなんだ、ああ
カメムシとか、うん、
カメムシ、
そんなに分からんが、確かにコトブキが嫌がってたな、
ああパクチーですか、
あれカメムシ嫌なんだはずな、パクチー抜きでって言ってた気がする、
まあ、特に僕は高一の時にあのこいつに口の中にカメムシ入れられてるんで、はい、もうそれのトラウマが出たらパクチー嫌いなんですよね、
パクチーだーって言った、
パクチーだって言うの、カメムシだって言いますでも俺カメムシが臭いってのもまず分からんかったから、もうパニックだって、なんだこれはだって硬いもんが急に入ってきて臭いし、
どういう育ち方したの
まず武士だしな一応電話して、あのお母さん
電話すんな、いちいちしんのすけくんのトラブルのあったり電話すんな、
カメムシが
しんのすけ
はーしなさい、はーしなさい、カメムシ食べてるじゃないの
マンボウくんいらっしゃ
い、もっと臭くなるよや何で打ち消そうとしてるの、
そうなんですね、
いましたね、
うん、まあ、好き嫌いはあるということでね、
はい、
出されたもんは食いましょうよ、もう、うん、
もう
なったら
それはもう刺身うまいですからね、また、うん、魚の気分になってもらって、それは
そうですね、
はいはい、うん、もう一つ来てます、
はい、
ケイジャージさん、しんとすけさん、ハイタイ、
はいはいはいはい、
ラジオネームアローです、
おアローさん、
ケイジャージさん、7月14日行きますよ、
はい、おおすげえ、
ありがとうございます、
もう今オリジンドハマりランキング上位のアローさん、
すごい、
あ
先週今週で、
そっかそっか、
このオリジンアワーだけで3件も予約が入ってますね、
行ってましたね、
これアローさん、これケイジャーさんの予約でいいんですかね、
ですかね、最近人事異動とかいろんなことがありすぎてテンション下がりまくりなので、うん、めっちゃ楽しみにしてます、
あーどうも、
人事異動と何があったって、
人事異動とか、
あとか
いろいろ、
人事異動じゃ変なっていうか、まああんまり、まあ、望みではない場所に行っちゃったってことですかね、
なのかやっぱり新しいところがちょっと苦手な、
はい、
とか、
まあ、慣れないんじゃないですか、まだ、
あ、ね、まだまだ変な人が来ちゃったとか、なんか苦手な人が来たとかね、
まあ、ヒープーさんみんな見に来てください、ヒープーさんを、大スターをね沖縄の大スターですよ、
いやいやでもそれはケイジャーさんですよ、
いやいや俺は全然大丈夫なんです、俺は
いやいや隣
に立っときますけど、
もうちょっとこの前言ってた、うん、あのちょっとこんな演出あるんだみたいな、
うん、
言ってたじゃないですか、天罰ホールの、
あーはいはいはい、あはいはい、言ってましたね、
あれのまあちょっとだけヒントとか聞けないんですかね、こういうことやるんですよみたいな、天罰ホールでこの演出かっていう、
いやそんなに言ったけど大したことではないというか、裏方の裏方っていうか、いつも天罰使ってる俺からしたら、
なるほど、
こんなシステムあったんだな、
些細なことだけど、まあいつもやってる人からしたら、あすごい発見だっていう、
そうそうそう、ここがこうなんのみたいな、
あ
なるほど、だからそれ
はお客さんももちろん見てわかるってことですよね、
多分見てわかると思います、
うんうん、
なんかイメージどんななんだろうな、2001年、はいはい、中の旅だったっけ映画、
はいはい、
たーたーたーじゃないけど、
はいはい、
俺はもうそういうイメージになったというか、
へえ、
二人が、
あ
そうやって
分かったかもしれん、
分かったでしょう、
はい、
一応ワイヤーで上から吊るされて降りてくるっていうことはないですからそういうことではないです、
はい、わかりました、これはあのヒープーさんの舞台見てる人だったら、
あじゃあそれだね、
多分わかるかもしれない
です、何で教えて
教えてですよね、いやこれもう、はいはいはい、
そういうこと
だ、何で教えてい
やヒープーさんの舞台見てない、もしかして
見たことないかもしれない、
だから確かにあれ考えつかないですね、
俺だからイメージしかできないけど見たこともないし、
はいはい、
だからなんか、まあ、そういうのも楽しみにというか、うんうん、いろいろありますんで、
はいはい、アルマゲドンみたいな感じでもいいですよね、
あもうそんなイメージかもしれないね、
じゃあ全て分かりました、
ああ分かった、アルマゲドンで、
さすがだな、
なんか抱えてから登場
いやいやそこだけやし
ヘルメット抱えてから、
いやいやいや、
ナナリーライダーもおそらくフルフェイス、
何に使うばこれトークライブで邪魔なるだけやし、
まあまあ来てください、ヒップさんがトークも久しぶりじゃないですかね、あの何でしたっけ、ラジオの出張も行ってないはずなんで、
ああ公開放送、
公開放送も
そっか、そうっすね、全くやってないですからコロナになって、
うん、なんかあのリスナーさんと顔合わせたいってずっと言ってましたから、
はいはい、
からそれが楽しみだって言ってたんで、ぜひも来てほしいですね。
これはもう
超満員じゃないですか。
確かにマジでありえる。
前まで4時の会とかやってたじゃないですか、
うん、
あの神奈さんとか、
はいはい、
ゆうたろうアナウンサーとかと、
はいはい、
もうライブでライブ会場で
トークする。あれもそうなんですね。
俺なんか前説やってヒープーさんのことヒープーさんってずっと言ってたから怒られましたね。俺ヒープーじゃなくてヒープーだからよ。芸歴1年か2年で、
ね、1年目ですね。あれは
今日はなんとヒープーさんが来てますっつって、
まあやっぱりまだあのなんとか大子さんの時と同じパターンですかね。
はい、
そうです ね
創作 A さんの琉球大子さんで流星大子さんのこと言ってしまったっていう。
前説でちょっと喧嘩してそのヒープさんが飛べるみたいな。お前ら喧嘩すんなっつってどんな前説だまで。
最高っすね。最高っすね。
しんとすけめちゃくちゃ滑ってましたね。
しんとすけ初期の頃いっぱいありそうですね、そういうエピソードとかね。
いや
高校の時からもうすごいさ。高校の時からのエピソードが
こういう系ありますよね。そのそういう系は結構あったかもしれない。
いや
初期は
めっちゃありますよ。
バイアスロン予選で、
うん、
多分こいつが甘噛みしたかなんかで、うん、何だべーってこう寄せ回って、何だべーって寄せ会場から出ていくところをベンビーさんが見てて、でそれをもうそのベンビーさんを見てるのを江守さんが見てて、シンちょっと怖いっつって、ベンビーさんああいうのめっちゃ気にするから怒んなみたいな空気悪くなるからみたいなっていう注意受けたり。
一応この甘噛みどころじゃないのがあったんですよ。
これフォローされてる
キングオブコント予選の時に、うん、あのオチで最終的に、うん、あの真のセリフで、うん、なんかガッキーだっていうセリフがあって、うん、その後にガッキーってあのガッキーってフリがあって、うん、あのいやこれはあのいやあれガキユイっていうフリで、いやそれ江南高校のガキやマサル監督っていうオチで、はいはい、いやそっちのガッキーかいみたいなストーリーのやつを、うんうんうん、こいつがガッキーだっていうきっかけをベッキーだって言ってどうしようもなくなって
考えてお願い
ベッキーってそのままアンテナ立ってもう全然もうストーリー意味わからないですよ。
最後のオチのせいで、
うん、
ああなるほど。
そうなんか私が要は何だったかな、ガッキーの生みの親だみたいなセリフだったんですよね、
うん、
確か。
ああああなるほど。
それをなんかベッキーの生みの親だって言って、うん、ベッキーって言って急遽出てきたベッキーのまま安定するっていう
ありましたね
みたいなのもありましたね。
なるほどね。
いや人にバック押し付けやがってお前だってあるだろうか
いやちょっと 俺もちょっと、うん、球を出していこうかなと思ってい
やそうっすね、はい、いっぱい出した方がいいっすよ。なんかもう喧嘩のが面白いからね2人はやっぱりね。
いや
グーで殴るのも増やしていってほしいですね。今も今からも、
いや今からもこれからも
ちょっとおとなしくねなってるんで、もっと牙出してね。
はあ、
確かにな。
芯が理不尽に切れて殴るっていうのが一番面白いですね。これが一番面白いです。
理不尽として。
理不尽な理不尽。
メールが急遽来ました。
お急遽。
芯さん、シュリさん、ケイジャージさん、こんにちは。
こんにちは。
あんこの翼、あんつばです。
おんつばさんありがとう
ございます。来週ヒープさんとケイジャージさんのイベントですね。
はい。そう
です
。
まさか。
行きたいですが。
オーケー。うん、おー行きたい。
最近有給ばっかり取っててヒープーさんの年収聞きたかったですが断念して土曜日に本島に出るんですが、
うん、
シュリさん、
はい、
ジグザグライブって予約始まってるんですか。
あ始まってますよ。ぜひぜひお願いします。
ぜひぜひ。
急カーブでした、
ねうん、急カーブだ。オリジナルライブインジグザグ、はい、うん、こちら17時半からあの若さにあります、うん、まあ、松山かにあります招き猫の地下1階、うん、ジグザグという場所でありますので、
なるほど、
はい、新都市系ベンビーさん、ピロンピロン島津さん、うん、他は若手生地区は鉄筋ビビンバ
ーブーキーさんもいますしね。
ブーキーさん、ブーキーさん、ブーキー、
コトブキ
ー、あ、コトブキーもブーキーでってないややこしい。行ってきますも出ますし、
一人で
行ってきますで、コンビでね。 あと2回でも出ますんでね、よろしくお願いします。
いや素晴らしい
ん
じゃない
ですか。でスポンサーがつきまして、なんとヘアダッシュプレゼンツオリジンお笑いライブインジグザグと、いう風になってましたね。まあ、T シャツがね、ヘアダッシュできたということで、まあ、それをはい、ちょっと着用して入れようかなというところもありますので、ぜひこちらチェックよろしくお願いします。
ぜひぜひ来てくださいよ、あんつばさん。
はい、じゃああんつばさん予約しますということで、ケイジャさん、行きましょうか。
行きますか。
はい、はい、
本日の沖縄のダムの貯水率 99.5%。 6%。
ちょっと増えたんですよ。
おお、
正解者はいないと。
いないですね。
96.6%。
99.9%。
あ、99.9%。
9.6%。
あ、9.6%。全然聞いてなかった。
そしてすっこっちとほどっこいそばショーの本日の体重49.6キロ。
惜しい。
惜しい。
うわ、やっぱりもう50が標準になってんだ。
ああ、そうですね。
もうコロナもね、はい、まあ、療養期間を経て、はい、もう復活してますからまた、
うん、そうですね、
はい、金曜日にはオリジンアワーだから、そこが、仕事始めになるのかな、
復活の場
一発目になるんですかね、うん、はい、ぜひそちらもチェックよろしくお願いします、はい、ということで、うん、まあ、また来週ですね、
来週ですね、
はい、はい、オリジンアワーあと木曜日、
そうですね、
まあ、ヒープケージャーチャーとアルバインテンブス
ありますんで、ぜひ来てくださいということで、
はい、
もういっぱいいろいろ、まあ、年収はね言わない、もうちょっと事務所と話したら、はい、ちょっとあブレーキかかったんで、
あ、そういうこと、本当に告知があったんですね。
いや、なんか言おうかな、こ言ったんですよライブで、
はいはい、
言うかもよっつって、はいはいはい、ヒップさんいいよっては言おったんだけど、
はいはい、
事務所側からストップかかったっていうか、
あら、あらなら、
ちょっとほら、ちょっと、
いや、ちょっと、いやいやいや、お前、飲み会にいる、飲み会にいるおじさん、ちょっ